本日の音楽礼拝に皆様ようこそおいでくださいました。久しぶりに姫野さんのお顔も見えて、聖歌隊のメンバーでございますので大変嬉しく思います。また思いがけずたくさんの青年たちが左の方に集まってくれまして、これも大変嬉しく思っています。実はこの音楽礼拝は7月の初めに行われる予定でした。ところがその時に大きな台風が、この関西を直撃いたしまして、迷いましたけれども、教会においでになることも難しいのではないかとの判断があり、音楽礼拝は中止となりました。たくさんの練習を重ねてきた各音楽部のグループはとても残念だっただろうというふうに思います。しかしですね、このままでは終われないと考えていただいた音楽部スタッフがですね、今日8月18日にもう一度この音楽礼拝をとの企画をしてくださったわけです。台風19号が来ておりますけれども、今日は守られまして、こうしてですね、皆さんと共に音楽礼拝が実現できることを本当に嬉しく思います。この1ヶ月の間に私にとって、とても嬉しいサプライズがありました。青年コワイヤーの実現です。7月の初めであればそれは実現しなかったことでした。しかしこの1ヶ月の間にですね、青年たちの中に動きがあり、青年のコワイヤーを作りたい、そしてですね、皆さんと共に賛美を捧げたいという、そのようなアイデアが生まれたんですね。そのようなアイデアが生まれてから多分ですね、青年たちの中には大変な苦労があったと思いますけれども、今日こうしてですね、30人ほどというふうに聞いてるんですけども、正確には分かりませんもっと多いかもしれないと思うんですね。そして前列には聖歌隊の方々が、共にですね、皆さんと賛美を通して神様を礼拝するこのような機会が与えられたことを本当に感謝し嬉しく思います。イエス様はその木曜日の晩、ある2階座敷、ある家の2階を予約されまして、最後のお別れを弟子たちとされました。それはイエス様にとって弟子たちと過ごす最後の晩でした。とてもとても大切な大切な夜でしたので、イエス様はその晩、いくつかの弟子たちの人生にとって支えとなる大切な御言葉をお語りになりました。その時におっしゃった言葉、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じ、また私を信じなさい、私はあなた方が来ることができないところへ行くけれども、あなた方には私がいつも聖霊の存在を通して共にいるから、心を騒がせないがよい、何も心配はいらない、ただ互いに愛し合いなさい、そのようにお話になりました。その言葉の本当の意味を弟子たちは十分に理解することができませんでした。けれども後になって、その深い深いイエス様のお言葉の意味が身につまされてきたのでした。今日はたくさんの賛美をしていただきます。その曲と曲の間に、各時代の希望の下巻第73章、あなた方は心を騒がせないがよいの章からかいつまんで読ませていただきます。これは私の言葉ではなく、イエス様が語られた言葉をホワイト夫人が素晴らしい文体で描写したものです。私はこの章を読むのが大好きで、繰り返し繰り返し読んできましたけれども、この音楽礼拝にあたってこの章をぜひ皆さんとお分かしすることができたらというふうに考えたからです。最初に聖歌隊、その後に男女混声合唱、その後に男性クインテット、そしてその後に、中川兄弟、兄弟といってもお姉さんと弟ですけど、そしてもう一度聖歌隊、最後に女性コーラスが賛美をしてくれます。私が各時代の希望の文章を読んだ後、それぞれお歌いになる曲の歌詞を読み上げますので、その間に前に出て準備をされる、時間を有効に使ってスムーズに進めたいと思いますので、それをよろしくお願いいたします。では始めます。天来の愛とこよなく優しい同情の思いと思って、弟子たちを見渡しながら、キリストは、今や人の子は栄光を受けた、神もまた彼によって栄光を受けになったと言われた。ユダは2階の広間から出て行って、キリストは11人の弟子とだけおられた。 主は彼らとの別離が近づいていることについて語ろうとしておられた。しかしそうする前に主はご自分の使命の大きな目的を指し示された。主がいつも目の前に見続けておられたのはこの目的であった。ご自分の屈辱と苦難のすべてを通して天父の皆の栄光を表すことが主の喜びであった。主は弟子たちの思いをまずこのことに向けられる。それから主は親しみを込めた言葉で子たちよと呼びかけ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところに来ることはできないと言われた。弟子たちはこれを聞いて喜ぶことができなかった。恐れが彼らを襲った。彼らは救い主の周りに寄り添った。彼らの主、愛する教師であられるお方、それは彼らにとって命よりも大事なお方であった。このお方に彼らは困難の度に助けを求めてきた。今このお方が孤独な頼り切っている胸である彼らから去ろうとしておられる。彼らの心は暗い予感に満たされた。しかし彼らに対する救い主の言葉は望みに満ちていた。主は彼らが敵に攻撃されることも、困難のために落胆している者たちに対してサタンの策略が非常に効果的であることも知っておられた。そこで主は見えるものから離れて見えないものを彼らに指し示された。主はまた地上のさすらいから天のふるさとへ彼らの思いを向けられた。主は言われた。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じまた私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。尊き神の愛、口にえ言わねど星の数に多頭計り知れぬ愛、そうは一人ご人に賜り我らを滅びよりあがないたもう。褒むべき神の愛、とこしえまでも見つかいことを取り歌にぞ合わす。小川の水を取り御空にかけども、野の緑の延べに行き鳥と歌えども、深き神の愛たたえ尽きせじ。褒むべき神の愛、とこしえまでも見つかいことを取り歌にぞ合わす。 ペテロが牢獄までも死に至るまでも主についていくと言ったとき、その言葉に嘘はなかった。しかし彼は自分自身を知らなかった。彼の心の中には周囲の事情に扇動されると芽を出す悪の要素が隠れていた。彼はその危険に気づかなければ、それは彼を永遠に滅ぼすものとなるのであった。救い主は彼のうちにキリストに対する愛さえ圧倒してしまうような自分を愛する思いと自信とがあるのをご覧になった。弱さ、克服されていない罪、軽率な精神、清められていない性質、試みに飛び込んでいく無頓着さなどといったものが多分に彼の経験に表されていた。キリストの厳粛な警告は心を探るようにとの呼びかけであった。ペテロは自分を信頼しないでキリストに対するもっと深い信仰を持つ必要があった。イエスは憐れみの目で弟子たちをご覧になる。主は彼らを試みから救うことがおできにならないが、慰めのないままにしておかれない。主はご自分が黄泉の鎖を断ち切られること、また彼らに対するご自分の愛が変わらないことを保証される。私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行くであろうと主は言われる。拒む前に彼らは許しの保証を与えられる。キリストの死とよみがえりの後に彼らは自分たちが許され、キリストの心に愛しいものであることを知った。我に来よとイエス君は優しい声を慣れにかけて今もなお待ちわびたも、来よ来よ疲れたる者。イエスは愛の手を伸べ説く。イエスに来よ。イエスの愛は海のごと、いかなる罪ものみて慣れを清くし受け入れたも、来よ来よ疲れたる者。イエスは愛の手を伸べ説く。イエスに来よ来よ。
これらのことをあなた方に話したのは
私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。キリストは衰えも落胆もされなかった。キリストに従う者たちはこれと同じ持久力のある信仰を表すのである。彼らはキリストが生活されたように生活し、キリストが働かれたように働くのである。なぜなら彼らはキリストを大いなる監督として頼っているからである。彼らは勇気、精力、不屈の精神を持たなければならない。不可能に見えることが彼らの道を妨げても、キリストの恩恵によって彼らは前進するのである。困難を嘆かないで、それを乗り越えるように命じられている。どんなことにも失望することなく、どんなことにも望みを持つのである。キリストはご自分の比類のない愛という黄金の鎖で彼らを神の御座に結びつけられた。すべての力の源から発する宇宙の最高の力を彼らに与えることが神のご目的である。彼らは悪に抵抗する力、この世も死も黄泉も征服することのできない方、キリストが勝利されたように彼らにも勝利させる力を与えられるのである。祈りの時、御前に祈り捧ぐ我が主イエス、耳を傾け。この祈り聞き入れたまえ。心深く眠る思いを主よ、御手を伸ばし清めたまえ。清めたまえ我が思い。これから歩むこの道を主の御手もて導きたまえ。主の御手もて導きたまえ。導きたまえ。なだらかな道をも険しい道をも守りたまえ。輝く都エルサレムまで我が主よ、御前に祈り捧ぐこの祈りを聞き入れたまえ。我が主、我が主、我が神よ。アーメン。 キリストはご自分に与えられた技を成し遂げられた。キリストは自分で神の栄光を表された。主は父の皆を表された。キリストは人々の中にご自分の働きを続けていく者たちをお集めになった。そして主はこう言われた。私は彼らによって栄光を受けました。私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。父よ、それはみんなのものが一つとなるためであります。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは彼らが完全に一つとなるためであり、またあなた方が私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。こうして天来の権威を持っているお方の言葉で、キリストはご自分の選ばれた教会を父の腕にお任せになる。聖別された大祭司としてキリストはご自分の民のために取りなされる。忠実な羊飼いとしてキリストはご自分の群れを滞納の陰、丈夫で安全な囲いの中にお集めになる。サタンとの最後の戦いがキリストを待っている。主はその戦いに応ずるために出て行かれ、丘に立てる荒削り、十字架にかかりて救い主は人のために捨てませり命を。十字架にイエス君我をあがないたもう、十字架の悩みは我が罪のためなり。明けに染みし荒削りの十字架は麗し、許し与え清くするはただ主の血あるのみ。十字架にイエス君我をあがないたもう、十字架の悩みは我が罪のためなり。
Thank you.
弟子たちとこの最後の集まりにおいてキリストが彼らのために表明された願いは、キリストが彼らを愛されたように彼らが互いに愛することであった。幾度もキリストはこのことを語られた。これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためであるとイエスは繰り返して言われた。イエスが2階の広間で弟子たちとだけおられた時、最初のご命令は、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいで、互いに愛し合いなさいという命令は、主の自己犠牲の光に照らしてみるとき、新しい意味を持って、恵みの全体の働きは愛と国旗と自己犠牲的努力の絶え間ない一つの奉仕である。キリストが地上に滞在しておられた一刻一刻に、神の愛は抑えることのできない流れとなってキリストから流れ出ていく。キリストの御霊を吹き込まれる者は皆キリストが愛されたように愛するのである。キリストを動かした原則がお互いの間における彼らの態度の動機となるのである。この愛は彼らが弟子であることの証拠である。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろうとイエスは言われた。人が強制や利己心によってではなく愛によって結ばれるとき、彼らは人間に勝る力が働いていることを示すのである。この一致があるとき、それは神の御形が人のうちに回復され、新しい命の原則が植え付けられた証拠である。それはまた超自然的な悪の力に抵抗するのに、神の性質には力があるということ。神の恵みは生まれつきの心に固有の利己心をも征服するということを示している。驚くばかりの恵みと愛もて、滅ぶばかりの罪人のために救いの道をば開きたもう主よ。驚くべき愛、命を与うる救い主、常しえの御座を捨て去り、愛もて罪人のために血を流したもう、命を与えるために十字架の上にて大いなる主の愛、驚くばかりの恐れを取り去り、許しを与えたもう生ける神の御子、義の衣を与え常しえの御国へ導くキリスト、驚くばかりの愛もてあがないたもう許しを与うるキリスト。
驚くばかりの恵みと愛もて、滅ぶるばかりの罪人のために、救いの道をば開きたもう主よ。手さり愛もて、罪人のために血を流したも、命を与えるために 驚くばかりの恐れを取り去り、許し与えたも、生ける神の御子、義の衣も与え、
弟子たちの将来を見通された。ある者は処刑台に立たされ、ある者は十字架につけられ、ある者は海の寂しい岩の間に島流しに、また他の者たちは迫害と死に遭うこと。主はどの試みにもご自分が一緒におられるという約束を持って弟子たちをなされた。この約束は少しも効力を失っていない。主のために牢獄に横たわり、あるいは寂しい島に追放されている忠実なしもべたちのことは全部おられる。主は自らそこにいて彼らを慰める。真理のために信者が不正な裁判のに立つ。キリストは彼の傍らに立っておら、彼の上に浴びせられるすべての非難はキリストの上に落ちかかるのである。キリストが弟子の身代わりとなって再び有罪の宣告を受けられるの。人が牢獄の壁の中に閉じ込められることは、ご自分の愛をも心を喜ばせ、どんな時にも、どんな場所でも、どんな悲しみにも、どんな苦しみにも、前途が暗く将来が困難に見えて無力と孤独を感じる時にも、信仰の祈りに応えて助け主、この世のすべての友から離れるような事情が起こるかもしれん。しかしどんな事情も、どんな距離も、我々を天の助け主から離れさせること、どこにいようとも、どこへ行こうとも、いつも我々の右にあったす励み。あなたの心の叫び聞かれる主イエスは、愛の手広げて今も待って、明日でなく今、主イエス御手の中で、十字架で死なれた主は命、
あなたの 中心。